味噌汁男のなだれ式ラジオ、略して断食ラジオ。こんにちは、
直樹です。
山です。このポッドキャスター、味噌汁男2人の愛しくて切なくて心強いトークでもって、通勤中の同世代のあなたや寝る前のひとときを過ごすあなたの共感を勝ち取ろうという魂胆満載のトークバラエティです。配信時は毎週日曜の夕方4時頃を目指していますが、今連続で撮ってるので、この感じであれば連続で夕方4時目指せるんじゃないかと思っております。収録場所は我が家です。
はい。今日のお題は、
いきなりですか。
はい。
タイガー&バニー劇場版を見に行った山の話をみんなが聞くの回です。
はい
はい。
ついに来ましたね。3本目。
3本目ですね。抜かずの
抜かず3本目、タイガー&バニーとは、サンライズ制作による日本のテレビアニメ作品およびそれを題材にした漫画作品。2011年4月から9月まで MBS 他で放送された全25話。略称は T&B、タイバニーなど。で、
いうのがまあ大枠。
大枠、大枠。
制作の大枠、
ね。キャラクターデザインがね、桂正和さんってい
う。はい、ウィングマン。
いやいやいや、田園少女でしょ。ビデオガールで愛でしょ。
言うと思いましたけど、愛ですね、愛ですね。
いやいや、田園少女でしょ。
田園少女。
我らが。
田園少女です。はい、やりましたよ、ね。
そうそう。あれね、このラジオ始まって、もう1年半ぐらい経つじゃないですか。
はい、
未だに田園少女で検索されますからね。
あ、素晴らしい、ね。
はい、ビデオガール愛で。
ちょっとさ、まあいいや。なんかそういう、
話それちゃうね、
受けるのをね、考えたらいいかなってちょっと思ってましたけどね。はい。
アニメですわな。
アニメです。
だけど、
はい。
演劇をやったわけですよね。
そうです。まあ話を簡単に言うと、まあね、ご存知の方多いと思うんですけれども、
本当そんなに多くないと思うよ。
あ、本当？そのヒーローたちの話で、そのヒーローが
自分の全員ヒーローなんだよね。
そう、自分のヒーロースーツのスーツに実際のね、アニメの中じゃなくて実際のソフトバンクとか、
あ、そうそうそう。
そういった広告を載せて。戦うと。で、アニメの中でもヒーロー TV っていうのがあって、そのテレビ内テレビがそのヒーローの活躍をと映し、ヒーロー、
ね、
そう、ヒーロー内で戦うみたいな。で、実際に、ややこしいけど、そのアニメが実際のソフトバンクとかからタイアップをいただいてるというですね、そうそうそう、素晴らしい設定というかですね、仕組みですよ。新がニュータイプですよ。
ニュータイプです。
うん。
ただこれが多分他のものに移植されたらって思うとちょっと気持ち悪い。
ほう。
と思ってるけど。
同じようなアイデアをってことね。う
ん、例えば、これってさ、本当露骨じゃん。
そうそうそう。
今回、
そうそうそう、
今回ばかしは、
うん。やってますよ、やってますよ、やってますせーっていう。
ヒーローが何人ぐらいいんだっけ ?8 人ぐらいいんだっけ、
うん、8人ぐらいいるね。
うん。その中の全部ヒーローがこう、全部スポンサーつけてるわけで。ソフトバンクなり、バンダイなりさ。
そうそうそう。
それ気持ち悪くない？
まあ、気持ち悪いっていうのが、まあ、その面白さというか、あれですかね。
だったら、なんかこう、例えば、エヴァ1号、2号、3号だったら、その1号、2号、3号にちょびっとついてるぐらい。あいつら、なんかあれじゃん、ソフトバンクが左肩について、右側のなんかバンダイだったりするじゃん。
はいはいはいはい、はい。
カルビーとかさ。
うん、
だそのなんか、あまりちょっと、ね。まあまあまあ。基本的に面白いアニメなんですよ、きっと。
で、まあ、それの、まあ、劇場版があると。
劇場版っていうか。
うん。まあ、要するに、劇場って本当の劇場。
演劇版ね。
演劇版の、タイガー&バニーね。
はい。
で、なんで見に行ったのかっていうと、その、私のね、まあ、その親戚が、まあ、出ますと。その舞台に出ますということでですね、はい、今回見に行ったわけです。
あれですよね、以前。高塚の。
そうそうそうそう、そう。
会で。
ちょっとお話をさせていただいた、まあ方がですね。
はい。
まあ出るということで、まあ、見に来ました。場所がですね、お台場です。
はい。
ダイバーシティ。の、ゼップ。
はい、
ゼップの中でありました。ということなんですよね。
はあ、
でね、一応関係者席に座ったので、
はあ、
結構前の方で見させていただいて、すごいビューは、もう本当ブエナビスタでした。絶景かな、絶景かなで、すごくね、良かったですね、まずね。じゃあ、まあ、内容という。
ああ、なるほどね。
じゃあこれちょっと読んじゃいますね。
はい。
2012年にネクストプロジェクトの一環として舞台化を発表。ネクストプロジェクトっていうのがまずあったのね。
はい。
タイガー&バニーザ・ライブというのを正式に決定してキャストスタッフを発表。で、ダイバーシティであって、キャストの多くは日本の実写ヒーロー特撮を支える JAE 所属の俳優陣。で、9月1日の千秋楽興行は全国90カ所の映画館でもライブビューイング
で上映。そうなんですよ。でね、まあ、この回でちょっと俺が語りたかったことがまさにそこでですな。
はい、
要はネクストっていうのは何なのかっていうと、うん、アニメが終わって、
はいはいはい、
タイガー&バニービギニングという、まあ、映画版ができますと、はいはいはい、その合間にちょうど舞台するわけ。
ほうほうほうほう。
だからアニメ見て舞台見てで舞台の千秋楽の最後に9月22日からやる映画も見てねって終わって、はいはい、映画にそのまま流す。
なるほどね。それ
です
ね。
そうです。で、さらにすごいのが、
うん、
千秋楽の映像がライブビューイングでまず映画館で見れますと。それとは別でそのネットでも有料で見れますと。
ああ、はいはいはい。なんかユーストでもやってるんだよね、これね。
ユーストっていうか、うん、バンダイチャンネルっていうのでやってるんだけど、うん、で、さらにね、おおって感心したのはね、この、ZEP 東京で、まあ、座って舞台が始まるときに、最初、前説が始まるじゃん。
うん、
で、おおって思ったのが、その、前説がなんか違うなって思ったのが、そのアニメの中で出てきた、
意外と背中系ある。
あそのブルーローズってキャラクターがいて、
いるんですね。
それがそのヒーローの中でもアイドル的存在、
うん、
歌って踊れるヒーロー。
あ、女の子？
そのブルーローズのライブ会場に今来てますって設定なの、我々が。
おお、なるほどね。ゼップ東京。
すでに座った瞬間に劇の中の一員になった。
なるほどね。
で、そのライブ会場内で事件が起きるって設定なの、
はあはあは
あ、で、あのコテツっていうタイガー、はあ、タイガー&バニーのタイガーの娘が、
うん、
そのライブに来ていて、それが悪者にさらわれると、それを助けようと会場に現れるタイガーみたいな。
なるほど、ね、
で、その会場は我々が今座っているところ。そしてもう一つ面白いのが、
うん、
カメラクルーがいるわけ。今日はブルーローズのライブにやってきましたというカメラクルーが映した映像が舞台の後ろにある、
ドンと、
そう、ドンと流れて、しかもそれがそのままライブビューイングで流れるわけですよ。
おー、気持ちいいね、それね。
そしてそれがバンダイチャンネルで流れるわけです。
気持ちいいですね。
で、その一体感みたいなのとかが面白いし、あと、まあ、舞台装置で言うと、今ちょっと出た、まあ、その薄型の、なんていうの、そのビジョンがガーッと大きいのが、
うん、
その舞台の後ろとか、はいはいはい、その箱のそのゼップ東京の側面とかになって、うん、それがこう物語とシンクロしたりする。で、例えばその後ろにね、パッてヒーローが消えるんだけど、うん、あ、消えたんだと思ったらその画面の中で戦ったりするわけ。
なるほどね。ああ、それ楽しいね。
で、うわーってみんななるわけ。で、その中ではその現実ではできないような火を吐いたりとかするわけ。
くるくる回ったりね。
とか、
飛んだりね。
そのヒーローが画面の方にバンってパンチしたら、画面の中の敵がバーンって飛んでいったりするわけ。
それ面白いね。
超面白かった。
なんだっけ、去年嵐が紅白でやったやつ、
うん、
とか、早乙女太一が
演技
でやってる、
はいはいはいはい、
ネオ、
そうそうそう、
新なんとか忘れた、
剣撃でピッて切ったら、
う
ん、その向こう側の影が消え、ね、切れちゃうみたいなね、
あれね、
あのノリ、
あのノリね。
で、かつアクションアクションですごい高いところから飛び降りたりとか、
うん、
宙吊りになったりとか、はいはいはい、すごい、まあ、いろんな工夫があって、まあ、非常に面白かったです。
なるほどね。
はい。
なんか、なんていうの、いつも僕が見てるような演劇とはまた違う。
そう、もう雑エンターテインメントって感じだね。
商業みたいな。
うん。けどね、なんかね、いいなと思ったのが、その、昔、俺が新宿でエヴァンゲリオンの映画版見に行った時に、最後、こう、拍手が起きたりしたのね。
はい。
うん。 でそのまあ賛否両論あるけど、やっぱアニメのファンの人とかってさ、とかそのそれって舞台版に今出た舞台に出るアクション俳優にもお付きのやっぱお客さんがいるわけ、
はいはいはい、
熱狂的なわけみんな、フィーバーフィーバーで来てるわけ。なんか最後にアニメ版のエンディングを誰も間違わずみんな綺麗に歌い、振り付け完璧のお客さんの中のカーテンコールみたいなのでもう一回出てきたりとか、そのやっぱね熱狂的なわけね。そうする、そうするとやっぱりこうワクワク感がすごいっていうかさ、濃度が濃いからすごい楽しいっていうのもあるし、あとはその最後ね、バックステージパスっていうかちょっと行かせていただいたんですけど、はい、でまあもちろんそのまあいとこともあったし、才加亮さんですね、行っていいのかどうか分かんないけど行っていいかどうか分かんないけど、才加亮さんとか、
そうですよね、
うわ、うちのいとこがウィキペディア載っとる行ってね、ちょっといろんな、そうでね、良かったのが、うん、そのバックステージパスみたいなのでね、まあ、いろんな人いたんだけど、まあ、全員になったわけじゃないんだけどね、これに出てきたね、名前なんて言ったな、なんかね、秋葉レンジャーに出てた子がいたの。
秋葉レンジャー、
あ、秋葉レンジャーっていうのがあって、それに出てきた女の子がいて、それがめっちゃ可愛いのね。可愛いっていうのがその女性として可愛いっていうか、生き物として可愛いっていう、身長150センチってすごい細くてね、目声。カリンちゃん。
あー、細くて小さくてって感じかね。そうそう
そう、なんかその見てて可愛いっていうね。
って感じ？
そうそう。
はい。
とかにまあ会えたりとかねして。あとまあすごいなと思ったのがやっぱり、あ、いとこエンタメだなって思ったね
待ってください、あなたのいいところ多分10年ぐらいエンタメしてますよ、
うん、すごいなと思って